理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は383回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、
はい、
バーコードの話と、
はい、 QR コードじゃなくてバーコード、
あとマイナンバーカードの話をちょっとしようと思っていて。
マイナンバーカードにバーコードなんかついてましたっけ？
ついてないです。
あ、そうですか。
っていうか、
はあ、
あのマイナポイントとか言って、
ああやってます？
というかマイナンバーカードの写真入りの型やつ作ってないもん。
あ、そう、私はもう、うん、もう2年くらい前にあの確定申告するために作りました。
すごい役に立つの？
いや、確定申告するときに使うから。
そうなんだ。確定申告マイナンバーカードがなくてもできるよね。
前、一回転居してるんですよね。市を変えてるんですよ。で、市を変える前には、その、市のなんとかカードみたいのを作、市民カードみたいのを作って、
はいはい、住民基本台帳カードみたいな
ね。そうそう。で、それでやってたんですよ。うん、で、市が変わったら、まあ、当然市が変わったから使えなくなっちゃったんですよね。
そうね。
で、ちょうどそれで、そのタイミングもあったから多分作ったんですよね。確定、だから本当に確定申告をするために作りました。
そうなん
ですよ。だから、まあ、確定申告それなくてもね、当然
できる、できる、
あのパソコンで作って最後プリントアウトだけして税務署持ってくっていうのもできるんですけど、その最後の税務署持ってくが、あの時間があるじゃないですか。何時までって、
まあ、何時までもあるし、ポストでもいいんだけどね。
まあ、日付は、あ、でもほらほら、ね、あの、まあ、ポストもね、あれ消し印だっけ、ポストって。
税務署に持ってくんだったら、税務署のポストというか、税務署に送るのでもできんじゃない？消し印でもできん。要は最終日まで引っ張りたいの。
そう。最終日の23時59分までが有効期限、時間ないだと思うので、やっぱその時間は有効活用すべきだと思うんですよね。
あんま関係ないんじゃない？
有効活用すべきだと思うんですよ。有効活用したいんですよ。
わかりました。それただ単に面倒くさくて先延ばしにしてるんじゃないのね。
違います。
はい、わかりました。
有効活用しているんです。
で、なんだっけ、カードリーダーみたいなのがあって、あ、
はいはい、持ってます、それも。
あ、そういうことね。
あ、今でも、は、あ、全部じゃないか、私たまたまっていうか、私、バイオ信者なので、違うな、ソニー信者なので、パソコン結構バイオを持ってるんですけど、バイオには結構そのパソコンにカードリーダーがついてるっていうのかな？
最近ついてないらしいけど。
あ、そうなの、うん、まあ、じゃあ、もう最近買ってないからね、わかんないんだけど、そのフリカのやつがついてたりもしましたね。ただ、実は、リーダーのそのバージョン、
うんうん、
OS っていうのかなんか、それのバージョンとかにもいろいろあって、なかなかうまくいかないので、もうカードリーダーは一応別に買ってあります。
そうで、そのマイナンバーっていうのが振られてるじゃないですか。
はい、何番ですか？1番とかって誰なの？
いや、多分1番とかなくて、だいたいこう上からちゃんと番号が入っていて、で、みんな、
でも1番とかさ、ねえ、あの、いろんなところで自分に番号を振られるじゃないですか。例えば病院の診察番号だったり、なんとかの会員権の番号だったりとかって。
そうそう。
で、まあ、それって基本的に自分で選べないものですよね。向こう側から、あなたは何番ですっていう感じなんですよね。ただ、例えば自分の仕事絡みだと、微妙に選べるじゃないですか。
いや、私は選んだことないですよ。社員番号も選んだことないし。
社員番号っていう方するとあれだけど、まあ、そこまで固くないような番号は、まあ、うん、私何番がいいって言ったことありますよ。
結局ね、うん、マイナンバーというか、アメリカって結構昔から、社会保障番号って言って、
はいはい、
国民一人一人が持ってる番号があって、それで税金の申請とか、所得税みたいなやつね、うん、をやるとかやってるんだけど、日本って、ずいぶん遅くってマイナンバーとかついたのが、うん、で、やっぱ仕方がないというか、昔は帳簿でやってるからさ、
うん、
そうすると、紙でコントロールすると、
うん、
やっぱりこう皆さんが1日で行って帰って来られる距離の 場所にお役所がないといけないじゃん。
うん、
ってことは、市区町村、
はい、
ぐらいに紙の帳簿があって、
うん、
生まれましたって言ったらそこにも、申請すると、
うん、
何の、タレベーさん家に何々ちゃんって子が生まれたので分かりましたって言って、そこのファイルに紙を足すというか、追記をするっていうのをやって、
うん、
で、まあ、日本で戸籍って言って、それでこうコントロールしてきたわけね。
アメリカじゃ何て言うんですか？
あ、だから社会保障番号っていうのが出るんですよ。
戸籍ではなくて。
そうね。で、戸籍って家族単位だけど、
うん、
まあ何はともあれ、社会保障番号っていうのがあると、それで、紐付けられて、いろんなことができるっていうのがあるんだけど、
うん、
マイナンバーと他のものが紐付けられるのってどんだけ楽ちんで、どんだけ逆に怖いことがあるのかっていうのが、まだ実感がなくて、
うん、
最近こう、免許証と、
うんうんうん、
免許証を、まあ、マイナンバーカードを免許証に使えるっていうのがあるとかって話があるけど、
うん、
なんとなくね、何でもかんでも一緒にするのもどうかなって思うんだよね。
どうなんですか？例えば、世の中が、不正がなくて、犯罪がなければ、便利じゃないですか。
そうそうそうそう。
すべてが一つのもので出来上がってしまえば、
そう。
もう、本当に極論言っちゃえば、クレジット機能も持っちゃえば、買い物がすべて、そういうところにデータが集約されれば、まあ、お給料とかも含めて。で、そうすると、税金の申請とかを全くこちらはしなくても、
そうです、そうです。
あとは、予期に計らえで、そう、自動的にっていうのが、もう、究極的なことじゃないですか。
で、例えばね、中国とかだと、うん、顔認証と番号が紐付けられると、
うん、
カメラの認証で、例えば地下鉄に乗って地下鉄降りると、
うん、
ピッて言うんじゃなくて、顔認証で自分の口座からお金が引かれるとかができるようになってる。あとは、行動観察っていうのがあって、いいことするとか、そういうので、社会的にいいことすると、信用度が、要は、システムの中で信用度が上がって、で、何？
なんかクエストをクリアすると、
決済、あ、そうそう、
ポイントがつく
わけだけど、うん。で、決済できるお金が、たくさんのものが、その、
うん、
電子取引で使えるとかっていうのになったりして、結構ね、そういうのがあるとか、あとは、Facebook が、自前のお金、カレンシーを作るっていう話とかがあって、
うんうん、
要は、あれは国によらず自分の ID があるとかがあって、で、逆に言うと、Facebook でなんか変なことを書き込んだりすると、アカウントが一時停止になってするじゃないですか。
はい。
で、Facebook がこう提供しているお金が Facebook の ID と結びつけられちゃうと、なんか変なこと書いたら Facebook の ID が一時停止になってお金の取引ができないとかになったらまた大変だとかね。
うん、
その、こう、つながるとこのいいとこと悪いところはあるんだよね。
うん、
で、楽ちんにはなるだろうけど、
うん、
やっぱり、他の情報が流れたらどうなんだろうっていう話と、
うん、必要ないところに、その、付加情報も流れちゃう可能性があるってことですよね。
うん、だから、それをどこまで厳しくして、うん、どこまで、緩くするかっていうのはなかなか大変だけど、何はともあれ、
うん、
全員に番号がついてるのがやっぱ大事で、
うん、
そこが、コントロールできるようになると、
うん、
新しいことができる。
うん、
だから、国民全員が持っているべきものは、
うん、
マイナンバーカードのナンバーと紐づくのがいいのかもしれないなと。もちろん他を簡単に見えないようにするっていうのは大事だけど、
うん、
でも全員が持ってないものもそれに統合していくとなんとなく嫌な感じがするなと思っていて、
うん、
要するに運転免許証もマイナンバーカードに統合するとかって話とか、
うん、
それってマイナンバーカードというかマイナンバーのおまけ機能じゃないですか。
はい、
何はともあれ、免許証の例えば違反とか、この人は何、どんなものが運転できるとかっていうデータベースは別なところで持たなきゃいけないわけでしょ、
うん、
で、それとただ単に同じ番号を持ってるだけっていうのがそんなに便利なのかがよくわかんなくて。
運転免許証とマイナンバーカードのが紐づくっていうのが結構私の中ではなんかいきなり降って湧いたような話題。
うん。
なんでそこに免許証の か紐付けることになったんだろうとは思いましたね。
そこがね、すごいバカにしてる話で、マイナンバーカードは2割ぐらいの人がしか持ってないけど、免許証は成人の8割ぐらいが持っているんで、うん、免許証が、一緒になればみんながマイナンバーカードを作るだろうっていうちょっとくだらない流れが通ってるんだけど、
マイナンバーカードである必要はあるんですか？結局今もうマイナンバーっていう番号自体はもう割り振られたわけじゃないですか。
そうなんですよ。だとしたらね、すで、
うん、
にカードじゃなくて、うん、スマホアプリでもいいわけじゃん。
そうですね。
で、本人を、なんていうのかな、であることを証明するっていうのの大変さは前、この番組の100回か200回ぐらい前で話をしたことがあるんだけど。
どんくらい前ですか？
そう、自分が自分であることの証明ってなかなか大変って話をしたんですけど、
はい、
その辺のね、自分が自分であることの証明と、うん、それを誰がどう証明するかっていう話の流れで、スマホアプリでもできることあるんじゃないかって気がするんだよね。
まあ、クレジットでも今写真をつけられるクレジット、まあ、全てじゃないですけどそういうのもあったりするじゃないですか。でそうすると、まあ、悪用されるというか例えば盗まれても写真のがと違えば当然使えないし、やっぱ偽造され、対
面だとね、
そうですね、偽造されにくいっていう意味で、あとは、一つのなんだろう、名刺じゃなくて自己表現でもなくて、なんていうの、自分の証明、自己証明、
ああそうそうそう、
まあ、クレジット自己証明にするのもどうかと思うけど、でもまあ、こう自分はこういうカードを持てるような人間ですよっていう、あとはそうですね、結構今あるのが会員証にクレジット機能がついてる、
ついてるついてる
とかなると、まあそれにも個人自分のっていうのが、分かりやすくなるっていうのもあるけど、まあそれも大抵のカードって写真をつけるのとつけないの選べるじゃないですか。
はいはい。
で写真をつけ、そうやって、写真をつけて、まあ、利点欠点があるので、どっちがどっちとも言えないですけど、自分のものであるってことをしっかりさせたいって人もいれば、やっぱ写真とかそういうものが、もし何かの時に、いろいろ悪用されるのが嫌だからって言って載せない人もいるっていうのも、まあそれもその人の考えなので、いいんですけど、だからマイナンバーカード自体も、もう番号が割り振られてるんだから、そのカードを、積極的に利用したいんだったらカードを作った方がいいし、でしかもそこに写真を入れ、まあ、入れなくてもいいんですよね、カードは。
え、写真が入るんじゃないの、あれマイナンバーカード
だったら。あ、カードにすると写真が入るのか。
そうです、番号だけの時には入らなくて、でカードを作らせたいらしいです。
なんでカードを作らせたいのかがよくわからないんですけどね。
そうっていうような話があって、結構マイナンバーカードっていうのも紆余曲折してるなっていう話で、オープニングは終わってですね、
ああそうね、さっさと本編行って詳しく話したいわけですな、君は。
本編ではバーコードの話をします。
もう何なのよ。
はい、ということで本編に行ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
ということで今日はバーコードの話をするんですけど、
何だったのだろう、長い長振りは、長振り前振りは。
ですね、バーコード皆さんご存知ですよね、お買い物するときとかにピピするやつ、
いわゆる縦縞の方ですよね。
そうですそうです、
QR コードの今のグチグチグチっていうあのもの、モザイクではなくて昔ながらの、
モザイクではないけど、まあいいや、うん、
わかりやすいでしょ、
二次元のシンボルね。
シンボルって言ったらなかなかむず、ね、象徴なんで難しいから、モザイクって言うとなんとなく浮かぶじゃないですか。
うん、あの二次元シンボルの方がサーチでは引っかかりやすいので。
マジで、
検索するときにはそっちがいいと思います。
モザイクじゃダメ、白黒モザイク、
まあ、二次元バーコードでもいいんですけど、
はい、
で、
まあ、うん、
バーコードは歴史を少し紐解くと、
はい、
アイデアは1948年に、出てるんですけど、
どういうアイデアですか？
デュレクセル大学の学生であった、
学生、頭いい人は結構やっぱ学生時代にいろいろ思いつきますよね。
太線と細線を並べて、なんか表すっていうのを考案して、
うんうん、
並べ方はドーナツ的に、要は内側から外側に太線だの細線だのがあるっていうタイプの、ものを考案したんだけど、
うん、
特許も取ったんだけど、 上手に動くシステムが作れなくて、アイデア倒れになってしまったっていうのがあります。
まあでも、太線と細線を利用して、何かを識別するっていうアイデアが出たわけですね。
そう、それは実はモールス信号が発端だったらしい。モールス信号は、トンっていう短いのとツーっていう長いのを組み合わせて、数字やアルファベットや、まあ、いろんなものを送るっていうのを、ができるんであれば、それを太線と細線にして並べて、それを、読み取れば、
太線、細線って、その2種類だけなんですか？太いものと細いもの。中間があるわけじゃないんですか？
今のバーコードは実はたくさんのパターンがあって、太線、細線の2種類とか、あと、白いところと黒いところで、黒いところの太さだけで決めるやつとか、白いところも太さの識別があるやつとか、太線と細線が2種類なのか3種類なのかとか、そういうのでいくつもパターンがあるんですけど、とりあえず、太さと隙間ね。隙間の太さ、線の太さっていうのが、いろいろ組み合わさって、まあ、コードを決めるっていうことにはなっていました。で、結局、バーコードっていうのは、さっきのが1948年にアイデアはあったんだけど、
はい。
あっちこっちでいろんなものがトライアルされるんですけど、
じゃあ、この当時は、いわゆるこのバーコード以外にも、いろいろなものを、簡単に識別しようっていうような流れがあったわけですか？
てか、アイデアはあったけど、実用化はなかなかされなくて。
いろんなとこで、まあ、やってみたけど、なかなか。
そう。で、実際にお店に導入されたのは1967年だそうです。
それはもう、いわゆる、しましまのバーコードですか？
そ
うですね。
そこが、シンシナティの、お店で、大手スーパーマーケット、クロガーっていうところが、商品に読み取り用のシールを貼って、バーコードをスキャンするというのを、やってみたんだけど、やっぱり、こう、全部のものに付けられなかったんで、お店で付けるのでね、っていうので、
そうか。今みたいに、売る、業者側がつけるんじゃなくて、お店が独自のバーコードを作って、それぞれ商品に割り振ったわけね。
そう。お店では商品コードがあるわけじゃない。受け入れて出荷するというか、売上をこう、計算するのに。なので大変だった。一方で、産業の中では、1959年とかに、貨車はあれね、貨物列車ね。
はい。
貨物列車が、どんだけ使われたか、どっからどこまで運ばれたかっていうのを識別するために、貨物列車の横にバーコードをつけて、チェックポイント通り過ぎるときにそれをチェックするっていうのを、導入したんだけど、しばらくはちゃんと動いたんだが、外にあるもんなんで、だんだん汚くなって識別が、ちゃんとメンテしないと識別がしにくくなるっていうので、1959年から導入を始めたんだけど、あ、違う。1959年から検討を始めて、1967年に導入したんだけど、1975年に、約2割のバーコードが読み取れないという状態になり、このシステムは放棄されたっていうのがあって、結局ね、1960年代にいろんなトライアルがされたんだけど、なかなか大変っていうのがあったんですけど、日本では1972年、ダイエーと三越百貨店でテストをされた。で、1970年代は、日本のメーカーもいろんなバーコードを開発したんですけど、結局ね、皆さん、結構若いと思うんで、お店に行ったら大体バーコードをピッてするのが当たり前になってるんですけど、はい、私がちっちゃい頃は、お店の、レジの人が、値段見てピピピって打ってたんだよね。電気を。
あ、もう、今もうそれはないんですか？
今、電気を打たない。なんでかっていうと、
まあ今バーコードで
商品値段がないから、商品に値段がついてないでしょ。昔って商品にさ値段のシール貼ったでしょ。
値札がもうないわけ。
昔ってさ一個一個にくっついてたじゃん、値札が、
はいはいはい、
ちっちゃいシール
1×2cm ぐらいのやつ、ね、
そうあれもうない。
確かに今ないかも。
そうだから今バーコードが読めないときには、あのテンキーでバーコードを読み取って打つ
の、ね、確かに時々読めないときってそのバーコードの数字を打ってますけど、
そうだからバーコードの下に数字が
100円のものを買ったって打つんじゃなくて、ナンバーなんとかのものを買ったっ っていう風に打ってるわけね。
人間バーコードリーダーだけど、バーコードの下に書いてある数字を打ってる。
値段ではなく。
そうそうそうそう。
まあ、その方が情報量が多いからですね。
そう。で、ちょっとだけバーコードの説明をすると、
はい、
理科の力なのにバーコードの説明は短いってもあるんだけど、さっき言ったみたいに、長いのと短いのじゃないや、太いのと細い棒が並んでいるっていうタイプで、まあ、いくつか、コードのやり方があるんだけど、一番皆さんに、馴染み深いのは JAN とか EAN って言われている商品についているバーコードですね。頭に、2桁の国番号と、はい、7桁または9桁の949が日本かな？
あれ？
頭が。
そう。
うん。で、後ろに、5桁から、7桁の、会社番号と、その後ろに商品の番号があって、最後に、ミスがなかったかっていうチェックのための数字が1個入ってるっていうタイプ。で、13桁または8桁っていうのが、基本のパターンになっていて、たまにね、雑誌とか図書コードっていうのがこう2個並んでいるタイプもあったりするんですけど、あれにはね、値段が入ったりするんだよね、本のバーコードは。
あ、そうなんですか？よく見ると？
そうそうそうそう。下に数字書いてあるでしょ？で、商品の番号を示すバーコードと、なんだっけな、値段と分類みたいなのを示すバーコードっていうのが並んで書いた、並んで印刷したんだよね、本は。っていうのがありまして、まあ、ポイントは数字が並んでいて、読み取りがうまくいかなかった時のために、最後に一桁、チェック用の数字が入ってる。たくさん数字が入っていて、途中で例えばゴミとかで読み間違った時に、全部の数字を足したら、例えば、余りっていうか全部の足し算すると、最後の桁が0になるっていうようなことをやれば、一つ間違っちゃっても、なんとなくわかるじゃん。で、そのために1個分、その、辻褄合わせ用のコードが入ってんのね、一番後ろに。よくあるんですけど、っていうのが入っていて、順番にこう読むようになっていますと。で、結局、日本で、よく使われるようになったのは、1984年、セブンイレブンが、
はい、
そのバーコードシステムっていうのを導入して、
はい、
うちに納入するものにはバーコード全部つけなさいと。それも、さっきの JAN の番号をつけたやつじゃないと、うちに納品させませんと。
ほう。
いうのをやって、すごい流行るようになったっていう流れがあるんですね。で、さっきの JAN とか、EAN っていうのの他に、産業用の、バーコードっていうのもたくさんあって、生産ラインに、物を流すときにくっつけてるバーコードとか、あとは二次元バーコードも QR コードだけじゃなくて、飛行機のチケットの端っこにくっついてるやつとか、いろんなこう二次元のバーコード、あとは一次元のバーコードがたくさんのところで使われています。例えば、荷物の送り状とかあるじゃないですか。
はい。
ああいうのにも独自のバーコードが入っていて、自分たちの番号が、管理番号が入っているのとかがあるし、独自のって言っても、業界的にはね、いくつかの、なんていうのかな、パターンがあって、それの中に、自分たちの入れたい数字だったとか、文字を入れていくっていうのがあって、変わったところでは、郵便物にも、変なバーコードが入ってるの知ってます？
あ、なんか
二次元のような、
一番下に、なんか、いわゆるバーコードに比べると、間隔は入ってるけど、
そう、
なんか、縞模様あります。
間隔は同じなんだけど、長い棒、短い棒、点みたいなのが繰り返して入ってるやつ。
え？
があるんですよ。これ郵便システムのバーコードで、線の太さじゃなくて、高い、もの、中くらいのもの、低いものっていうのが並んでいて、数字を表すんで、で、郵便番号が7桁になったじゃないですか。7桁になったって昔5桁だったのね、郵便番号って。
もうその前3桁でしたよ。
で、それが、7桁になったんで、どういうことができるようになったかっていうと、何県何市、何々町何丁目ぐらいまでが全部数字にできるようになったんで、その後ろって番地とかが来るじゃないですか。
はい。
ってことは、数字とハイフンとかスペースを並べるだけで、漢字とかひらがなとか入れないで、宛先が書けるようになったの。 住所が。
うんうんうん、
で、それをバーコードにして、うん、今や、その、自動選別機は、バーコードがついたら、バーコード優先で選別をするようになるのね。
ほう。
で、今日のポイントは何かっていうと、
はい。
さっきセブンイレブンが、バーコードを、がついてない商品は扱いませんっていう風に言ったんで、みんながつけ始めたっていうのがあるじゃないですか。
うんうん、
つまり、機械に何かを読ませるときには、全部のものが機械で扱えるようになってないと、ご利益が少ないわけ。セブンイレブンも8割のものが、バーコードがついて、残り2割が手打ちだとすると、オペレーションが異なるわけでしょ。要は、2割のやつには値段をペコペコつけなきゃいけなくて、お店のお兄さんお姉さんが値段を打つやつとバーコードピッピやるやつが変えなきゃいけなくて。
そうですね。それを認識して、別の機械を使うっていうか、そうする。だから、二度手間というか、あれですもんね。
そうそう。で、産業用のやつも、
うん、
すべてのものにバーコードが正しくついてる。
うん、
まあまあ、1万件に1件とかを手で、汚れちゃってと、なんとかするとかあるかもしれないけど、そういうものがほとんどすべてくっついてるからこそ、こう機械で作業するっていうのが、こう、うまく動くわけじゃないですか。
はい。
そうそう。っていうことで、バーコードってテクノロジーな話もあるんだけど、実はオペレーションの話がすごく大きくて、つまり、理屈はね、戦後すぐ、今から60年とか70年前から始まったんだけど、日本でそれが導入されたのって、さっき言ったセブンイレブンが、1980年代。
1984年のってですね。
そのくらいになんないと、結局流行らないっていうのがあって、
うん、
テクノロジーだけではなくて、それを受け止める社会的こう対応がないと、それってなかなか受け止められない。逆に言うと、うん、今度そうなっちゃうと、バーコードのないものを流通っていうのはすごい大変になっちゃうわけ。
うん。受け入れてくれるところがないというか、
そう、最近は、
ね、限られてきちゃうわけですね。
コンビニとかでも地域の野菜が置いてあるところがあったりして、その、
はい、
手入力対応に、なってるとかっていうのが今度はまた、こう、イレギュラーって言ったら変だけど、そういうのも広がっているんだけど、基本的にこう、機械化をするときの、ところには全部が揃わないといけないっていうのがありますと。そんで、マイナンバーですよ。
はい。
つまり、
はい、
国民全員に番号が配れるっていう風にしておかないと、じゃあ東京の人だけとりあえずマイナンバーにしようよっていう風にやってると、さっき、かおりさんが一番最初に言った、国民基本台帳カードみたいな市町村が発行するカードっていうのがあって、
うんうんはいはい、うん、
あれはここの市民は全員もともと台帳がおじやいや役所にあるから、
うん、
そこの人に全部配ればいいってなるんだけど、国民全員に配るとなると、これを一回統合して、
うん、
で、番号の被りがないようにもう一回番号の配布をしてってやんなきゃいけないでしょ、
うん、
っていうのをやると、さっき香織さんが1番がいいとか100番がいいみたいな話だけど、うん、とりあえず、北海道の先から沖縄の先まで、
うん、
1,2,3,4,5 って振っていくのじゃなくて、
はい、
多分振るときには、何市っていう市町村でざっくりと何万件とかって振ってかなきゃいけないわけよ。
うん、
だから、歯抜けがあってもいいし、
うん、
連続の番号として、
うんうんうん。
っていうようなシステム作りをしなきゃいけなくて、
はい、
何が言いたいかっていうと、その番号の設計をするときにも、どうやって配っていくかっていうのを考えて番号の設計をしなきゃいけなかったり、
うん、
バーコードも、2桁が国番号で、7桁が、会社の番号で残りを商品番号にしようって言ったときに、じゃあ、一つの会社で商品がその桁を超えたらどうするのっていうのを考えなきゃいけないとか。
うん、はいはい。そうね。それは時々ね、不思議に思うんですよね。商品はどんどんどんどん増えてってるわけだし。
そうそう。で、車のナンバープレートが、
うんうん、
昔は、昔々昔は一桁だった、一番上の番号が二桁になり、今は三桁じゃないですか。練馬55とかが、練馬
555。今、三桁なの？
みんな三桁でしょうよ。カブさんちの車も3桁ありますよ。3ナンバーとか5ナンバーとかってあれね。で、その後ろに、ひらがながあって、ひらがなの運用も、
後ろじゃないよね。下だよね。
下の左側ね。
うん。
そこにもひらがながあって、 もともとはあからあいうえを書きくけは商用車に割り振って、さから後ろを普通の車に割り振って、要は緑ナンバーがあからこで、白ナンバーが、で、最後の最後で、見分けがつきにくくないやつで、和をレンタカーにしてみたいなことをやってたんだけど、軽自動車はそうじゃなくていいよねとかになってたりして、結構、番号の割り振りの方法と、仕組みの設計っていう方が実は大変で、もちろんね、テクノロジー的に、スキャンできるかどうかっていう話もあるんだけれども、
はいはいはい、
実は、その、マイナンバーも、バーコードも、ほとんどのもの、ほとんどの人にしっかり番号が付けられて、それを発行する手順や、抹消する手順や、間違っちゃった時にどうするかっていう手順をしっかりこう決めていかないと社会導入ってなかなか難しいんだよなっていうのがあって、で、マイナンバーに関しては、オープニングでも言った通り、例えば、免許証と紐付けられちゃうと、おまわりさんが、スピード違反の人をピッてやって、捕まえて、じゃあ、いくらいくらねっていう罰金をやって、そこで、例えばなんかの手末で、お前年収1000万もあるんだからこのくらい楽ちんだろうって言われたらすごく嫌だよね。
ああ、そうですね。負けねえよ。
で、どこまでをそれに入れるかっていうのが、管理したら楽な方っていうのはさっきお話をした中国みたいな管理されても便利だったらいいじゃないかっていうのと、一方で私は、この情報とこの情報紐付けられたくないと。例えば私は Google のアカウントが誰かにハッキングされると、自分が何月何日にどこにいたかっていう、こう、Google マップのね、位置情報が読まれちゃったりするし、プライベートで他の人に見せたくないっていう写真も Google フォトに載ってたりするし、で、税務署で私の、会社名と社員番号ととかが分かると、年収といくら税金を納めたかが分かったりするし、みたいな話とかが、こう混じっていくの、どこまでが紐づくと危なくて、どこまでが紐づくと便利かっていうところの切り分けとかも、結構みんなが悩んで、その辺も、こう導入の、なんていうの、こう、障壁になってる。で、今皆さんが、こう、マイナポイント、何千円っていう話。で、お金が、来るんだったら、マイナンバーカード作ってもいいかなっていう話を、しているけど、なんかそれ本末転倒な気がしていて、お金がつくからマイナンバーカード作るんじゃなくて、便利で生活に欠かせないから作るべきで、便利で生活に欠かせないシステムだから国がお金を払ってやるべきで、で、マイナンバーが来たって、私はあんまり確定申告とか楽ちんにはならなくて、結局はあれだよね、計算というか書類作るの同じなんだよね、手間は。ただ単に番号を最後に書きましょうっていうだけなんで。それが、なんだろう。例えば、私が2カ所から給料をもらっていたり、あとは、なんだろう。海外とのお金のやり取りがあったりとかっていうのが楽ちんになれば、そういう人から導入していくんじゃないかと思うけど、その楽ちんさもないのに、めんどくさい管理が増えるだけの番号なんていらないっていうのがあるじゃないですか。さっきのバーコードのさ、ラベルだって、みんながみんな、つけるのが楽ちんじゃなくて、やっぱり弱小企業はつけるの大変じゃない？
まあ、特に一番初めの導入時なんて、なんか結局ラベルをもう全部作り直したりとか、シール作ったりとか、こう、手間がかかるだけですよね。
なんだっけ、チロルチョコレートがバーコードのせいで大きくなったんじゃなかったっけ？みたいなところとかも含めて。そうで、じゃあ将来どうなるかっていう話をすると、実は、今バーコードが QR コードになるとか、いろんなところでいろんなコードがあるけど、印刷ってすごくコストが安いから流行りやすいのね。だって、ほとんどの商品は、今やパッケージに入ってるでしょ？箱やら、袋やら。
はい。はい。
だから、そこに何かしら印刷するよね。うちで作りましたみたいな。っていうのがあるんで、コストが安い。もちろんね、こう野菜とかみたいに、バーコードを手でつけなきゃいけないものもあるけど、コストが許すんだったら、ユニクロで会計したことある？あの、自動のやつ。
あるある、本当に、一個一個読みもしないで、重ねて、ドンと置くだけで、全部読み取ってくれるやつでしょ？
そうそうそうそうそ
う。すげえと思ったけど、でもまあ、そうか、システムさえ、 理屈ではなるほどなと思って、ちょっとびっくりした記憶がある。
ユニクロの商品は、
はい。
一社で作ってるし、あとは、
う
ん、ま
あ、
言うても、100円のものはないじゃん。300円ぐらいからじゃん、一つ。
うん、多分。
3足1000円ぐらいからじゃん。
はい、
あ。ってなると、うん、そういう、使い捨てな RF、非接触の、タグ、うん、IC タグ、
うん、
っていうのが付けられるけど、チロルチョコ一個一個にそれつけるのもどうかと思うし、でも全部についてるから便利なんだよね。でユニクロもあれで、90% の方にあの自動読み取りタグがついてるって言われると、じゃあ自動の会計できないのってなるじゃない。
そうね、どれが自動じゃないかを初めに分けなきゃいけないっていうのはめんどくさいですよね。これが一個一個結局商品を見なきゃいけないわけです
もんね。これが、99% 以上だったら、ピッてやって、そこで、お店の人が、ピロンピロンってなったら、来て対応すればいいぐらいが、できるけど、
うん、
やっぱ9割だったら、そんなの無理だから、
うん、
っていうので、すべてのものに番号をつける、すべてのものに対応させるっていうので、仕組み作りとコストの話と、そう、インフラというか、要は、仕組み、うん、なんていうの、オペレーション含めた、いろんなものがちゃんと動くっていうところをちゃんと組み合わせないといけないなっていうのがあって、でちゃんとねマイナンバーが動くんだったらマイナンバーのところに一個一個に、10万円あげるっていうのを一斉に打ち込めばいいだけのはずなのに、市町村で、皆さんのところで10万円ずつ配ってくださいみたいな、で結局市町村のところで名簿をペラペラペラってやって、各家庭に10万円の給付金が来ますよってお知らせが来て、市町村ごとに仕組みが違うもので10万円が振り込まれたりっていう風になってるわけでしょ。だ結局はその、一番こう原始的なところだと、市区町村が持っているあの住民票っていう、電子化されてるんだけど、市区町村を引っ越すときには一遍引っこ抜いて次に足さなきゃいけないっていうタイプのデータベースによるんだけど、それをどう統合していくかっていうのは大変だし、将来的に世界的な番号がつくのかどうかもわかんないけど、今度パスポート番号っていうのもあるよね、別にね。
ああ、はい。
あれもなんか、覚えた頃に、
覚えるんですか？
だって、年間5、6回出張行って、入出国、出国カードに結構書くじゃないですか。
そのちょっと見りゃいいじゃないですか。どうせ、そうそうそう、パスポートなんて奥に入れるものじゃないし。
で、あれも番号があって、
うん。
あれが世界共通になれば楽ちんだし、偽造がしにくくなったりするのかなとか、逆に偽造がしやすくなるのかな。
うん、でもあれは、国ごとに発行するパスポートだから、
そうです。あれは国で一元化してて、
そうね。だから、パスポート番号はマイナンバーカードと統合はできそうですよね。
できるんじゃないですか？日本では、ね、うん。とかね。なんかね、いろんな番号がいろんなところにあって、何が統合されて何が統合されないのか。あとは、うん、さっき言ったお金の話もすごくあって、
うん、
今は円とドルは、こう、普通に自分たちでこう、キャッシュカードじゃない、クレジットカード買うときにはクレジットカード会社が、返還をしてくれるけど、大きい会社同士で取引するときって、取引できる国際取引可能な銀行でお金のやり取りをするっていう手間がかかるんですよ、実は。そんなのがなくなるっていうのが、いろんなところの番号が共通化されて、通貨が共通化されてとかっていうのも、ができれば簡単になるはずなんだけど、さっきも言った通り、なんかを共通化するには、どこかで、今までと違った作法と、商習慣が必要っていうのがどこまでついてくるかっていうのが課題になってしまって。ということで今日はですね、全部のものに番号をつけるって大変っていう話をしてきたんですけれども。
そうね、結局、私結構単純作業みたいな、事務作業的なことって好きなんですよね。
あ、はいはいはい。
こういうふうにやってくださいってばーっと作るのは好きなんだけど、それの一番初めってやっぱ仕組みを考えて、仕組みというか、ルールを考える。仕組みというか、ルールというか。はじめに、こういうふうにしたい、こういうふうに利用したいから、じゃあそのためにはこういうデータをここにこういうふうにやってとか、そこに結構やっぱ 時間がかかるというか、
まあ、トライアンドエラーのこともあるけどね。
そうそうそう。ただやっぱりなるべくエラーは少なくしたいし、数が増えれば増えるほどその後の修正もしづらくなるので、まず今必要なものはこれ、もしかしたら将来こういうのも必要になるかもしれない、でもデータが多すぎてもやっぱりそれなりに、煩雑になるからっていうところで、どういうデータをピックアップしてどういう風に配置してってすごく考えて、すごくいろいろ悩んで、で作っちゃえばあとはまあ単純作業って言い方は変だけど、
あ、分かる、ルールに従ってやるだけだよね。
そうなんですよ。ただ一番初めにどういう風にやろう、まあそれはそれで楽しいんですけど、
でもさ、
だから
お小遣い帳で日目がよくわからないからつけられないって言って、うん、1ヶ月でやめちゃうとかってあるじゃないですか。
うん、はいはいはいはい。
これは文房具なのみたいな。
微妙なところね。
そう。それをね、完璧にしたくてできない人とか。
うん、完璧主義って言うと違うけど、でもまあ完璧にしたいね。
そう。で、仕組みもしっかり作るのも大事だけど、余白を残しておいて、例外処理ができるようにしとくとかも大事なんだよね。
うん。あとは、ある程度結局やってみないと、わかんないわけだから、どっかで走り出さなきゃいけないわけですよね。
あ、そうそう
そ
う。
それを、よし、じゃあこれでやろうっていう、その決心。
あ、そう。で、話し忘れてとか話さなきゃいけないことがあって。
なんでしょう。
QR コードが流行った原因っていうのがあって。
はあ、
QR コードは、さっき言ったバーコードと違って、バーコードって一回仕組みを作るというか、これまでのバーコードは、桁数が固定のやつが多いのよ。
はい。
要は13桁とか、うん、24桁とか、うん、なんだけど、QR コードって、うん、少なくとも数字とアルファベット、英数だったら、うん、マークを大きくしていくことで、何百文字でも入れられるのね。
うんうんうんうん。URL 入れたりとか、
そうそうそう。
地図、まあ、地図の場合には、あれは、
緯度経度入れるパターンが多い
かな。入れてると、まあ、少なくとも Google マップとかだと、その場所、緯度経度から出た場所を表示してくれるとか、
そうそうそう。
緯度経度だって、結構細かな数字がたくさん入ってるわけですよね、精度高い数字が。
そう。で、QR コードが成功したのは、大きく2つあると思っていて、
うん、
好きな文字列を、
うん、
突っ込めて、
うん、
読んだらどう処理するかは、読む側で決める。さっきの商品の JN コードっていうのは、やっぱりこう、流通の間で何とかするっていうのがあるから、うん、あとは、すごくシンプルな仕組みだから、全員が同じルールの中でやるんだけど、QR コードは、新しくこのコードと言ったらいいんだけど、どういう文字列をどうやって書くかは、ユーザーが内輪の約束で決めてもいいし、
うん、
なんだったら、私が自分のメールアドレスを、年賀状に印刷するのに QR コードを使ってもいいわけですよ。
あ、結構やります。なんか案内状を作るときに、この間も作ったばっかだけど、それのホームページの URL 貼り付けて、あとは地図の URL。今しかも QR コードを
勝手に生成するからね。
作ってくれるサイトもあるじゃないですか。
そうそうそう。
で、そういうところ行って、
そう。
まあ使う人も、使わない人もいるとは思うんですけど、使う人はやっぱり便利に使うので、それをペタペタペタペタ貼り付けたらなんか QR コードばっかになって、
そうそうそう。それはまた、
ちょっとなんか見栄え良くないなと思いながら、
で
まあいっか
もう一個。QR コードのポイントは、URL でリンクを貼ると、その先のめんどくさいことが、このスマホとか PC の中でやってくれるっていうのもあるじゃないですか。それが、こう、ユーザーというかに開放されてるのがあって、すごく自由なのね。その辺も QR コードが流行った原因で、今、列車の窓に QR コードのシールが貼ってあって、なんだっけ、ホームドアの、ホームドアで、列車を認識するのに使われたりするんだよね。
ホームドア、あ、はいはいはい。
列車が入ってきて、はい、例えば、急行タイプは2個しかドアがなくて、普通、うん、通勤タイプはドアが3個あるっていうのがあって、
うんうん、
で、ドアが、列車にドアがないのに、ホームドアが開いたらダメでしょ、
うん、
とかっていうのを、あと何両編成とかっていうのをコーディングしておいて、うん、QR コードに入れて、列車が止まるときなのか、入ってきて途中でなのか分かんないけど、認識して、どのドアが開いて、どのドアが閉まったままになるかとかっていうのが、ちゃんと分かったり、あとは、しっかり場所、識別しておけば、 この QR コードがどこどこの間に入ったら正しい場所だっていうのも含めて、
うん、
認識ができたりとかっていうので、その辺のね、自由度が高いっていうのも、この QR コードのいいところなのかなって思ってますけどね。
うん、データさえ読み取れば、あとはもう、それをどう活用するかはもう、
そう、だからもしかしたら、
ソフト任せて、
6両を3ドアとかって書いてあるのかもしれないけど、読むとね。
一番初めのが何両編成、次のやつが何ドアの数っていうのは、こちら側が勝手に判断すればいいだけで、6と3っていう数字を、が入ってさえすれば、あとは、定員63人って読んでもいいかもしれないし。
そうそうそう。みたいな感じの、ところにも使えたりするのが、長くなってもいいっていうのも含めていいんじゃないかって思うし、あとはね、どんだけ、エラーに強いかっていうのも、コード書く人が決められるんですよ、QR コードって。さっき、1次元の、バーコードは一番最後に、チェック用の数字を入れるって言ったじゃないですか。
はい。
それを QR コードは、間違った時にリカバリーができるようなおまけコードを、何割分ぐらい足しますかっていうのがコードを決められて、それをね、散らばして、入ってるんで、それが。なので、途中汚れた時に、その汚れに強さがどれくらいかっていうので、例えば、汚れそうなところでは、強力にしておいて、
屋外で利用するとかそういうところですね。
そう。で、くっきりしてるんだったら、それを少なめにして小さくするとかっていうのもできるっていうの特徴があったりして、
うん、
というようなことがありまして、
うん、
今日はバーコードとマイナンバーカードの話をしてきました。はい。うまく伝わったかしら。
いや、でも、便利ですよ。
はい。ということで、そんな理科の時間では皆様からのメッセージを募集しております。番組への質問やご意見、コメント、あとはですね、皆さんの近況報告、あと、こんな風に聞いてます。こんな、サービスで聞いてますというのをつけてくれるととても嬉しいです。
はい。
月に1回質問をメインに、メールを紹介する回がありますので、ぜひ送ってください。メールの送り先は、rika@0438.jp、rika@0438.jp です。また、sonnai.com、sonnai.com のウェブサイトからですね、この番組の過去に配信した番組がすべて聞けるようになっています。今、配信サービスを使って聞いてらっしゃる方は、直近の50回とか60回分ぐらいしか聞けないので、それよりも前のエピソードに関しては、そちらのウェブサイトから聞いてください。また、そんない .com では、姉妹番組、そんなことないっしょ、そんない美術の時間、そんない雑貨店などの、番組も継続的に、更新されて配信されています。また、文字のブログなどもありますので、ぜひ、ウェブサイトの方に遊びに来てください。あとですね、Twitter や、YouTube では、そんないプロジェクトで検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、そんない理科の時間第383回、この辺にしたいと思います。オーディオブックで聞いてらっしゃる方は、この後におまけのコーナーがあります。ということで、お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。